新年明けましておめでとうございます。この1年もこの教会を通して信仰生活に励んでいきたいと願っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんのそれぞれのご生活の上に神様の導きがありますことを祈っています。今日は1月6日の公言日の前なので、クリスマス期間中ということで、関わりのある聖書の箇所を選びました。ルカ福音書の2章41節から52節までです。今日の聖書の物語から受け取りたいメッセージはですね、信仰を求める者はイエス・キリストを探さなければいけない、神を探し求めなければならないということだと思っています。もしかしたら皆さんの中には、そんなことは当たり前じゃないんだろうかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。なんででもそんなわざわざ一見すると当たり前のように思えるイエス・キリストを探すっていうことを改めて言わなければならないのかっていうと、それはやっぱり当たり前じゃないからだと思うんですね。私たちは信じるっていうことはイエス・キリストを探すということ、神様を探し求めるっていうこと、言われたら頭では理解していますし、実際に教会でもこれまで何度もそういうお話を聖書を通して聞いてきました。でも実際のところ、私たちはイエス・キリストを日々の生活の中でどれだけ探して生きているでしょうか。今日の聖書の物語からそのような問いかけを聞き取りたいなと思っています。でもう少し分かりやすく言うならば、何かを探すということは、まずは自分が今その何かを見失っている、持っていないっていうことに気づかないといけないと思うんですね。自分が持っていない、自分がその何かを見失っているということに気づいていない人は、そもそも何かを探そうとはできないと思います。じゃあなんで見失っていることにその人は気づけるんだろうかということになると思いますけど、それはその人が自分には何よりも神様の御心が必要だと身に染みて感じているから、そのような状況に立たされているからだと思います。つまりそれくらいその人はもしかしたら追い込まれているのかもしれないし、自分には本当に足りない、自分は足りないものなんだということを実感している、そういう時にこそ人は一番神様を身近に感じるんだと思います。今お話していることは神に対する人の関係の本質的な部分だと思いますけれども、本質的なことっていうのは本当のことだと思いますけれど、いつも私たちがそのように生きているわけではないと思います。人生の中でいろんなことを経験していく、忙しい日々を過ごしていく、惰性に流されたり傲慢に高ぶった気持ちになったり、諦めて信じることをやめてしまったりします。そして神様を見つめる目が、私たちの目が曇っていきます。そういう日々の生活の営みの中で、人生の営みの中で、人が神様との本質的な関係にとどまるということは本当に難しいことだと思います。それは自分の力で神様を見るのではなくって、本当に謙虚に自分自身を見つめるならば、何かのきっかけで気づかせていただくということしか言えないんだと思います。打ちのめされて初めて自分は足りない存在だということに気づかせていただく、自分の力で気づくわけではないと思います。自分は本当に足りない存在なんだ、だからこそ私には神様の御心が必要なんだと気づかせていただく、ハッとさせられるんですね。そのように気づきが与えられた人は神様を真剣に祈り求めるでしょうし、またほんの少しだけ他の人に対して優しくなれるのではないかと思います。今日は繰り返しになりますけれども、聖書のこの物語から、私たちはイエス・キリストをどこに探しているんだろうか、神様をどこに探し求めているんだろうか、そういうメッセージを聞き取りたいなと願っています。 もう一度聖書の物語を読みたいと思いますので、どうぞ聖書をご覧ください。さて、両親は過ぎ越し祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。この物語を読むときに皆さんに気をつけていただきたいことはですね、今お読みしているこの物語は単にイエス様の少年時代を描いている、そういう物語ではないんですね。少年時代イエス様はこういう子供だったということを伝えたいためにこの物語をルカ福音書は書いているわけではありません。そうではなく、もしそうならば、あまりにもこの物語は説明のつかない部分、理解しがたい部分を多く含んでいます。そうじゃなくって、私たちが聞き取るべきことは、この物語はこの読む者に、私たちに一つの問いを投げかけていると思うんですね。あなたはイエス・キリストをどこで探すんですか、そういう問いだと思います。イエスを、少年イエスを見失ってしまった両親の姿に私たち自身の姿を重ね合わせて、私たちはイエス・キリストをどこで探しているんだろうか、本当に今イエス・キリストを見ているんだろうかということを改めて考えたいと思うわけです。物語を振り返りますと、こういうあらすじですよね。両親が過ぎ越し祭に参加するために少年イエスを連れて神殿のあるエルサレムへと旅をします。エルサレムで過ぎ越しの祭りに参加して無事に目的を果たした両親は、再び故郷へと、自分の家へと帰ろうとします。けれども道中、少年イエスがいないことに気づくんですね。それも一日分の道のりを行った後に気づいたというわけです。ともかくそこで驚いた両親は親類や知人の間を探し回った。要するにあらゆる手を尽くして探したということだと思います。けれどもそれでも少年イエスを探し出すことができなかったので、両親はとうとうもう一度エルサレム神殿に戻ります。そしてなんとそこでやっとイエスに出会った、そういうお話なんですね。少年イエスを見失っている両親の姿は私たち自身の姿、少年イエスを見失ったことにさえ気づかなくて一日分の道のりを歩いて行っている両親の姿は私たちの姿。イエス・キリストを探してもう一度キリストに出会うために何をしなければいけないのか。今日の聖書の物語によると、この両親はあらゆる手を尽くし、結局来た道をすべて引き返しエルサレム神殿まで戻っています。そこでようやく少年イエスに出会っている。 1日分の距離を戻っただけじゃなくて、エルサレム神殿にまで行った。今まで自分たちが一生懸命やってきたこと、築き上げてきたものをそっくりそのままひっくり返して無駄にすることかもしれません。そしてエルサレム神殿でイエスに出会うんですね。エルサレム神殿でイエスに出会うということは、逆の言い方をしたらこういうことになると思うんですね。それはエルサレム神殿で両親はイエスを見失ったんですね。何が言いたいかというと、もともとこの旅の目的は杉越の祭り、エルサレム神殿で行われている祭りに参加することでした。そしてその目的を達成した、祭りに参加するという目的は達成した。でもそこでイエス・キリストを見失ったんですね。祭りに参加するっていうこと、その究極の目的は、その祭りに参加することで出エジプトの時に奴隷の状態から導き出してくださった神様の働きを、御心を覚えるということ。でもその祭りに心を奪われるあまり、イエス・キリストを見失ったということが、今日の聖書の物語から言えるのではないかなって思うんですね。それが私たち自身の姿ではないでしょうか。大切なことをしていると思っている瞬間に神様を見失っているのが私たちではないかと思うわけです。神様と人間の関係っていうのは、こういうふうに本当に逆説的な関係なんだろうと思うわけです。いずれにしても、今日の聖書の物語を読み進めていきますと、両親はイエスに神殿で出会ったんですね。そこでもう一つ気づくことがあります。それは、少年イエスを探し出した両親が憤っている、怒っている、腹を立てているんですね。まあ、要は愉快じゃないわけですね。これも私たち自身の姿ではないかと思うわけです。生きていく中で、人に言えないこと、言っても理解されないこと、言わない方がいいこと、いろんなことがあるでしょう。矛盾があったり、課題に直面したり、打ちのめされたり、挫折をしたりします。もちろん喜びもあるわけですけれども、でもそのようにして初めて自分には神様の御心が必要なんだと気づき、そして初めて自分にはそれがないということに気づき、神様を探し始めるんですね。イエスがいなくなったことに気づいて、イエスを探し始めた両親のように、そのようにして苦労の末、なんとかイエス・キリストに出会うことができた。でもイエス・キリストを見つけ出したとき、聖書に描かれている両親は、そして私たちは憤るんですね。怒るんですね。なんでなんだろうか。それは、なんで私がこんなに苦労しなければいけなかったのかという思いにとらわれるからだと思います。48節から50節までもう一度読んでみたいと思います。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。わからなかったんですね。憤る両親に対して少年イエスが答えています。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったんですか。もっとはっきり言うと、あなたたちは今まで違う場所を探していたと言っていると思うんですね。イエス・キリストが神である父の家にいるのは当たり前なんだ。父の家、神様の御心が発揮され、神の働きがなされるのは父の家なんだということなんでしょうか。でもしそうならば、父の家ってはどこなんでしょうか。 どこにあるどういう場所のことなんでしょうか。そのことを考える上で参考になる聖書の箇所が一つあります。マタイ福音書18章20節にこういう言葉があります。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。ですね。神の国、天の国はどこにあるんですか。神の国はそこにある、ここにあるっていうふうに言えるところじゃ、ものじゃなくて、あなたたちの中にあるんだ。イエス様はそのようにもお話になったことが思い出されます。父の家について考える上で参考になる聖書の箇所かもしれません。神様の御心があるところ、神様の働かれるところとは、もしかしたら2人または3人がイエス・キリストの名前によって集まって本当に祈るところ、祈りながら生きていくところなのかもしれません。でもさらに考えてみたいと思いますけど、父の家っていうのはどこなんでしょうか。もちろん今日の聖書の物語を読むと、それは直接的にはエルサレム神殿を指しているように思います。けれども私たちは物事の本質に近づきたいと願います。表面的なことではなく、表面をの奥にある本質的な部分に触れたいと思うわけです。何が言いたいのかというと、エルサレム神殿であろうと、キリスト教の教会であろうと、いやもっとはっきり言ってこの旭川豊岡教会の礼拝堂であろうと、そこがいつも父の家ではないと思います。教会だって祈りがない時たくさんあります。祈っていても祈りがない時あると思うんですね。逆に言うと、教会じゃなくたって複数の人が本当に真摯な思いで祈り、お互いのことを思いやる中、その中にはイエス・キリストの御心が表されているのではないかと思わされる瞬間がたくさんあります。私たちには父の家はここだ、いやあそこだっていうふうにははっきり言えないんだと思います。けれどもだからこそ、今日の聖書の箇所が私たちに伝えようとしていることは、だからこそ私たちはこの父の家を探さなければいけない。神様の御心に触れるためにイエス・キリストに出会わなければいけないということだと思うわけです。今日の物語はいろんなことを私たちに伝えていると思いますけれど、もう一つのことは、この両親は一人の少年を通して神様の知恵が発揮されるとは考えなかった。そしてこの両親だけではなくって、神殿にいる人たちも少年を通して神様の御心が発揮されるとは考えなかったということなんですね。46節、3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたですね。両親はイエスを見て驚き、母が言った、まあ、こんなみんな驚いている。特に2000年前のこの時代は、子供は今よりももっと大事にされなかった時代と言われていますので、本当に未熟な存在として考えられていた。まさかその未熟な存在を通して神様の御心が伝えられるとは思っていなかったということだと思うんですね。受け止めるべきメッセージは、神様は私たちがここにはないんじゃないかって思うようなところにも神様の思いを表してくださるということなのではないかなと思うんですね。人の思いを超えたところで神様が働かれるんだ。神様の思いは人の思いよりも広くて深い。言葉にすると簡単ですけど、でもそのことを本当に信じるということは、逆の言い方をすると、私たちの判断、私たちの価値基準、この私の感情、思いっていうものを最終的な決断と、決断の根拠としないっていうことだと思うんですね。最後まで神様の御心がどこにあるんだろうか、探すことなんだろうと思います。どんなに小さくて、どんなに弱くて、 たとえどんなに惨めに見えるそのようなものでも、神様が望まれるならばそのようなものを通して神様が働かれるんだ、そのことを謙虚に受け止めたいと思うわけです。今日のお話をまとめたいと思いますけれども、神様を信じるということは神様を探すことなんだろうと思うわけです。神様を探すということは、私は今、皆さんは今神様に出会っていないということを謙虚に認め、そのことに気づかされることだと思います。そして実際に神様を探すために今まで来た道を引き返すことなのではないでしょうか。いろんな人にも出会わなくてはいけない。自分がやってきたものを捨てなければいけないかもしれないけれども、その過程で驚いたり憤ったり打ちのめされたり、理解できなかったり、そして謙虚にされたりするのではないでしょうか。本当に今日の話をまとめたいと思いますけれど、繰り返しになりますが、私たちはここにある、ここだ、あそこだという形では父の家、神様の思いの宿る場所はわからないんだと思います。イエス・キリストがどこに働かれるかわからないんだと思いますけれども、それでもいいんだろうと思います。私たちが神様に招かれていることを信じて、実際に神様を探す歩みを始めること、そのことを、その一歩を踏み出すことこそが何よりも大事なのではないかと思います。それが信仰なんだと思います。イエス・キリストに出会えるかどうか、そのことよりもイエス・キリストを探して実際に歩き出すことが本当に大事なことで、きっとその歩みの中で神様は私たちを許し、私たちに御心を示してくださると信じます。一言お祈りをいたします。神様、一年の始めにあたりあなたに祈ります。どうぞこの一年、あなたの思いに忠実であることができますように。あなたの思いに忠実であることができないときには、どうぞそのことを私たちに気づかせてください。あなたの思いが宿る場所を探すことができる謙虚な思いを、禄を厭わない行動力を、忍耐力を私たちにお与えください。何よりもあなたの愛を信じる心を私たちにお与えください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。